ライドシェアサービスね、すっかり浸透しましたけど、
そうですね、ウーバーとかリフトとか、
その裏で交通事故とか渋滞の頻発っていうのが問題になっているようですよ。
はい、ああ、そうだったんですね。
例えばシカゴでは、はい、ウーバーなど、アプリを導入した後、都市部での交通死亡率が 2から3% 増加したそうです。
そうなんですね。
それがこう数としては、はい、1000名以上の方が亡くなったそうですね。
ああ、そう、実数で聞くと深刻さが感じられますよね。
それがニューヨークでは、はい、ウーバーによる事故がタクシーによる事故の数を上回っているそうですね。
でもアメリカは本当ライドシェアがすごく浸透してますもんね。
はい、でそれを受けてサンフランシスコでは、はい、2019年の11月に緊急事態宣言が発表されました、ね。
でもコロナと交通事故がほぼ同じ扱いということなんですかね。
はい、一方でですね、はい、歩行者あとサイクリストの死亡者をゼロ、これを達成した都市っていうのがあるんですよ。
ゼロですか？どこなんですか？
ノルウェーの首都オスロです。
おー、あ、前に電気自動車大国として取り上げたオスロですね。
そうです、そうです。
世界一テスラが売れてるという、
そうそう、そのオスロが2019年の歩行者、はい、自転車の死亡者がゼロでした。
へえ、すごい。
その年の交通事故による死者はドライバー1名のみだったそうですよ。
すごいですね。何かこう特別な対策が実施されてるんですか？
実はノルウェーはですね、2002年にビジョンゼロを導入したんです。
ビジョンゼロ、
道路交通に関わる死亡者、あと重傷者のいない高速道路システムを実現するっていうプロジェクトなんですけど。
なるほど、それでゼロを目指すと。はい、
で実はそのビジョンゼロっていうか、それはプロジェクトは古くて、まあ、1997年にスウェーデンで始まったんですけど、でそれが今ではイギリス、カナダ、オランダ、インドなんかも参加しているんですよ。
それでそれをノルウェーは2002年に導入したと。
そうです、そうです、はい。まあ、そんなオスロではですね、はい、歩行者、自転車が主役って考えられているそうですよ。
じゃあそういう考えのもとに道路なんかも整備進められてきたっていうことですか？
そうです、そうです、はい。具体的にはですね、はい、自転車専用レーンの設置、
はい、ですね、
あと公共交通機関への投資と市の中心部での車の使用の制限、
なるほど、
そしてその速度制限、あと学校周辺の車の通行禁止区域の設置、それと最後に駐車スペースを1000台分削減する、
ね。それ面白いですね。じゃあもう本当にすごくこういろんな角度から総合的な取り組みを行った結果、今のような状態になったと。
はい、そうですね。でそのオスロの市長のヨハンセン市長はですね、ドライバーは訪問客のように振る舞うべきだっていうふうに言ってますね。
お前らが主役じゃないぞとドライバーに対するこう意識改革みたいなものも構想したんですかね。
そうですね。で、そうした取り組みの副作用もあって、はい、それが二酸化炭素の排出を抑えるということ
も、まあ、電気自動車への乗り換えもね、さっきお話のように進んでますしね。
まあ、実際ですね、1990年と比較して、はい、二酸化炭素の排出量は2019年は約 36% 削減したそうです
ね。去年の段階で、はい、
はい。で、それをさらにお過ごしは、2022年までに 50%、
半分、
で2030年までには 95% 削減するっていうのを目標に掲げてますね。
へえ、まあ、でもそういう意味ではもしかしたらこうエコ意識の高さも交通事故死亡率死亡者ゼロに寄与してるのかもしれないですよね。
まあね、そういう意味ではアメリカとの比較っていうのもね、それが如実に表れてるかもしれないですね。
そうですね。